皆さんおはようございます。
おはようございます。
3月に入って17節に入ったわけですね。40日の、アララの旅であるわけですけど、まあ、ちょうど時期が重なるようにして新型コロナウイルスが、まあ、蔓延しているという、まあ、ニュースを毎日見ているわけで、まあ、昨日もね、ちょっとこうそういう中にあっていろんなニュースとかいろんな知らせ聞く中でちょっと心が夜ぐらいからちょっと弱ってしまった時に、まあね、みんなでちょっと家族で聖書を開こうっていう時に、まあ、カズマが教えてくれた聖書がありました。その箇所が、箴言の3章の25節から26節だったんですけど、箴言の3章25節26節ですね。まあ、ちょっと開いてみてもらおうかもしれないんですけど、ちょっと英語で言いますね。 So, yeah, this is the season of Lent. It's a 40 days of a journey in wildernessAnd at the same time, the news every day for the coronavirus epidemics. And yeah, my heart was kind of weak last night, yesterday. And when we had a family devotion, a Kazuma shared the passage from Proverbs 3:25-26. So I'm going to read. はい、終わりますね。突然の恐怖にも、悪しき者の騒乱が生じても、驚くことはない。主があなたの傍らにおられ、罠から足を守ってくださる。今朝も、マリと一緒に、ね、この箇所を開いたんですけれども、我々、突然のそういう恐怖、あるいは恐れ、あるいは、まあ、サタンが襲ってくるいろんな攻撃に対しても驚くことはないですよと、なぜかというその、理由は、主があなたの傍らに来られるからだと、罠から足を守ってくださるという言葉に励まされました。So, Proverbs 3:25-26 says, Do not be afraid of sudden terrors or the ruin of the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. And this morning, I read this Mary again, and my heart is strengthened. And so I hope and I pray that your heart will be strengthened also in this chaos.And not live by fear and anxieties, but instead by faith. So let's pray about that first. ですので、恐れとかこの不安とかね、まあ、こういう中、で、抱きやすい環境の中にあるわけですけれども、逆に信仰によって会えることができるように、祈りたいと思いますね。本当にこう、ちょうど2011年の3月11日の後の礼拝。の時ね、まあ、こんな感じだったなというのを思い出しますけれども、それでもそんな中でも私たち集まって礼拝一緒にすることができて、逆に、信仰を強められて会えることができた、そのことを本当に思い出します。 Yeah, I just remember the first Sunday after the 3/11/2011, you know, the earthquake, the tsunami hit, and we still gather together to worship in a chaos. So let's pray first. お願いします。天地万物を作られた神様、あなたがすべてを作られ、またすべてを支えておられるお方です。私たちいろんなこのような状況にあって、毎週礼拝を守るということも、クリスチャンとして生きるということも本当に当たり前のように思ってしまうところがあったように思いますけれども、何がどう、社会がどう変わって、いつどのようなことが起こるのか、私たち一人として人間には見ることができないということを思い知らされます。すべてのことが当たり前のことではなくて、神様がすべてを本当にありがたいものとして作って支えておられることだなということを思います。どうぞこの混乱の中に、さなかの中にあっても、どうぞ私たち恐れによって駆り立たれるのではなくて、かえって心、その心が信仰によって、御言葉によって、御霊によって強められて、将来は見えませんが、あなたに委ねて進んでいくことを教えてくださいますようにお願いいたします。今日どうぞ私たちここに集まられたお一人お一人を神様が祝福してください。また今日コロナウイルス等の、ことで集まることができなかった、兄弟姉妹の方々も、その場で、どうぞ良い礼拝、神様との時間を過ごすことができるように神様守ってください。 God, you are the creator of the universe, heaven and earth. And you are sustaining the earth still now. And thank you so much for that. We usually take everything for granted, coming to worship on Sunday or living as a Christian. We take everything for granted, but we should not be. We should be thankful that you are giving us everything. And thank you so much for that. In this world, feeling the worries and fear and anxieties, help us believers to live in faith. And please help us to be light in this darkness. Strengthen and comfort and encourage each other so that we can live as a light in this world. Thanks so much for everyone of us here. And in Jesus' name we pray. Amen. で先週のところですね、マルコを連れていくかどうかということで、激しく意見が衝突して、対立してしまったパウロとバルナバだったわけですけれども、結局互いに別行動を取ることになりました。バルナバはマルコを連れてキプロス島に行った。そしてパウロはシラスを伴って、シリア、そしてこのキリキア州の方にとってデルベに向かったということですね。これがいわゆるパウロの第二次宣教旅行の始まりだったわけですよね。そしてこうして福音がこのアジアを通って海を渡ってヨーロッパに進んでいくわけですね。その意味でこの出来事というのは歴史上画期的なことだったと言えます。そのような出来事がどのようにして起こったのかということですけれども、それが今日の場所ですね。それは聖霊なる神様の導きによるものだったということですね。今日はこの聖霊なる神様の導きについて学んでみたいというふうに思います。 So after the sharp disagreement between Paul and Barnabas over whether to take John Mark or not, Barnabas took MarkAnd went to this island of Cyprus, and Paul took Silas and left for Sicilia and to Derbe. And this was the beginning of Paul's second missionary journey. And as a result, the gospel went from Asia and across the sea to Europe. And in this sense, this was a huge historical event. And this all took place by the amazing leading of the Holy Spirit. So today let us learn three aspects of this amazing leading of the Holy Spirit. まず第一に、覚えておきたいこと、それは神様は私たちの人生に計画を持っておられるということです。神様は私たちの人生に計画を持っておられるということを、見てみたいと思います。 So the first point isGod has a plan for our lives. God has a plan for our lives. And let's open the scripture, Acts 16, 6 to 8. 6節から8節まで、ね、見てみたいと思います。6節。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。とあります。そうですね、6節には、その、聖霊から禁じられたというふうに書いてあるわけですね。聖霊から禁じられた。そして7節によると、イエスの霊がそれを許さなかったというふうに書いてありますよね。聖霊とイエスの霊、どういうことなんでしょうか。聖霊とイエスの霊、イエスの御霊、どちらも同じ御霊のことですよね。聖霊とイエスの霊というのは言い方は違いますけれども、同じ御霊のことですよね。 So inverse 6 speech. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So passing by Mysia, they went down to Troas. So in verse 6, Luke says they have been forbidden by the Holy Spirit. And then the next verse, in verse 7, he says, but the Spirit of Jesus did not allow them. The Holy Spirit and Spirit of Jesus. So what's going on here? The Holy Spirit and Spirit of Jesus. Both are the same Spirit. Right? Both are the same Spirit. Different way of saying it, but both are the same Spirit. Paulo は、そのようにしてこのミシア地方の、近くまで来たときに北のピシディア地方に行こうとしたわけですね、けれどもそうしたらイエスの御霊によって禁じられたので仕方なく北ではなくて西に向かって進むことになった、そして結局エーゲ海のこの港町のトロアスに下ることになった、御言葉を語ることを聖霊から禁じられたとか、あるいはイエスの霊がそれを許さなかったということが具体的に何を意味しているのか、何を指しているのかは定かではありません。語ろうとしたのに急に病気で、いけなくようになって、こう語ることができなくなってしまったのか、あるいは、福音に反対する者たちがこの妨害してですね、この町に入ることができなかった、あるいはさまざまなこの交通事情でですね、この道が塞がれてしまったのか、まあ、実際に何が起こったのかというのは、まあ、詳しくは記されていないわけですけれども、ただしですね、10節のところから私たちという言葉が記されているのをキャッチしたでしょうか。それまでこのいいですか、この彼らという言葉がずっと出てくるんですけれども、見てみてください。彼らという言葉が出てくるんですけれども、10節から彼らからの私たちという言葉に変わっているのをちょっと見てみてください。英語で言ってますからね、ということがどういうことなのかというのをちょっと考えていきたい。そこにちょっとヒントがね、もしかしたら隠されているかもしれないので、ちょっと見てみてください。10節から私たちに変わって、それまで彼らという言葉に変わって、ちょっと見てみてください。So Paul came up to the border of Mysia. They planned to travel even further to north, to Bithynia. But the Spirit of Jesus did not allow them, so they didn't go up to the north, but instead they went to west, and eventually they went down to the port town Troas. Okay? And we don't know what the exact circumstances are about when the Paul says they were forbidden by the Holy Spirit.Or the Spirit didn't allow them. But the clue may be found in verse 10, where the subject changes from they to we. Did you catch that? Please look at it. You know, look at the verses when I'm explaining to this.ですね、彼らから私たちというふうに変わっているのを見たでしょうかね。まあ、どういうことなのかということですね。つまり私たちというのはどういうことですか。 So what does it mean? We この10節の以降のところから、この使徒言行録を書いた著者のルカが同行していたということがわかります。 So we can know that the we, including the author of this book of Acts, is thatLuke started to join with them. Okay. In other words, from this point on, Luke joined the team. ですので、この10節以降から、この使徒言行録を書いた著者のルカが同行していたということがわかります。ルカの職業は何だったでしょうか。ちょっと言わずに、コロサイの4章14節ちょっと見てみてください。So, what's the occupation of Luke?And you know that, but please open Colossians 4:14. Thanks, but please open. Let's check that. Let's check that. Your answer is correct. Colossians 4:14. はい、コロサイの4章14節によると、はい、ルカの職業は、 者、はい、医者ルカって書いてありますね。Okay. The book says he was a doctor. Right. ですので、その医者のルカが、トロアスでパウロの一行に加わったということは、まあ、考えられることとしては、パウロか誰かが病気になって、医者だったルカが手当てを、医者だったルカの手当てを必要としていたのかもしれません。事実は後で、パウロが書いたガラテヤの手紙の4章13節ではパウロがこういうふうに言っていますので、ちょっと開いてみてください。ガラテヤの4章13節でパウロが言っていることをちょっと見てみてください。So, possibly Paul or someone was sick. And in fact, look at Galatians 4, 13 and 14. Please open it. I'm going to explain in Japanese. Galatians 4, 13 and 14. はい。あとで書かれたガラティアの4章13節のところで、パウロは何て言ってるんですか？私の肉体が弱っていたためでしたというふうに書いてますね。私の肉体が弱っていたためでした。まあ、これが最初の伝道旅行の時なのか、それともこの旅行の時なのかは分かりませんけれども、パウロ自身このあっちに行って伝道しようと思って、こっちに行って伝道しようかということを思っていたんですけれども、最終的に医者の手当てを必要とするということで、トロアスに至るかのもとに行かなければならなかったのかも。So we don't know whether Paul is writing about his first missionary journey or this missionary journey. We don't know, but there's a possibility that Paul planned to go here and go there for evangelism, but because of his health situation, he went to have a medical treatment in Troas, where Luke was.病気のために、この旅行の日程を変えなければならないということはよく起こることですけれども、パウロにとってはどうしてこんなことが起こるんだろうというふうに随分思い悩んだことだろうと思います。サタンの妨げなんじゃないだろうかと疑ったかもしれません。このようなことというのは私たちの人生においてよくあることなんではないでしょうか。こっちに行こうと思っていたのに急にその道が閉ざされた。時には方向転換を余儀なくされるようなことも起こる。そんな時に私たちはどうしてこんなことが起こるんだろうと思って思い悩んでしまいます。とりわけ主のためにと思ってやっているのにその道が阻まれたりするような時にはなおさら悩むものなんではないでしょうか。そのような時に私たちは自分の思いは神様の御心とは違うんだろうかな、自分の判断は間違っていたんじゃないかな、サタンが自分の道を妨げているんじゃないだろうかなと思うわけですけれども、けれども聖書は聖霊から禁じられたので、あるいはイエスの霊がそれを許さなかったというんです。時に足止めを食らったり、あるいは回り道をさせられたり、あるいは試行錯誤を、繰り返したりといったようなすべてのことが御霊の導きの中で行われている。それは、神様が私たちの人生にご計画を持っておられるからであって、そのことを通して私たちはこの新たな道へと神様が導いておられる。であるならば、そうであるならば私たちはそのことで思い悩むんではなくて、たとえ神様のご計画の全部というものが頭の中では分からなくても、神様に全てをお委ねして神様を信じて歩んでいかなければなりません。 私たちの人生にはどうしてこんなことがというようなことがよく起こりますけれども、神様を愛し神様のご計画に従って召された人にとってはそれは災いではありません。神様は全てのことを働かせて益としてくださいます。大切なのは神様が私たち一人一人に持っておられるご計画をあるの。神様が一人一人にご計画を持っておられるということを知って信じて、そのご計画に従って生きることなんではないでしょうか。 The same thing happens in our lives often. We plan to go there, but suddenly it is closed. And sometimes we have to change our direction. Then we wonder, why?Why is this happening? Especially when we are doing something for the Lord and when it is blocked. And we wonder why. But the Bible says they were forbidden by the Holy Spirit. And the Spirit of Jesus did not allow them. Sometimes we get caught being detoured.Repeating trial and error. And all of these things are done in the guidance of the Holy Spirit. And because God has a plan in each one of our lives. And He is leading a new path through them. And if so, we should not worryabout those things, and even if we don't understand all of these things and His plan in our head, we can leave everything in His hands and walk down the path that He's leading us on. There are lots of things that happen in our lives that you may wonder, why does this happen? But those things are notdisasters for those who love God and who are called according to His purpose. Because God works all things together for our good. Important to know that God has a plan for each one of us. And then, shouldn't we live according to His purpose and His plan?
第2のポイント、それは後で分かるようになるという。後で分かるようになる。
The second point that is we will understand later. We will understand later.
使徒の16章の9節をご覧ください。 Look at Acts 16:9. この夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいとパウロに懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げするために神が私たちを招いておられるのだと確信したからである。
Acts 16:9. And a vision appeared to Paul in the night. A man from Macedonia was standing there, urging him and saying, Come over to Macedonia and help us. When Paul had seen the vision, immediately we sought to go on into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.
マケドニア、ごめんなさい、アジア州に行って、御言葉を語ろうとしたら、聖霊によって禁じられた。そして今度はピシディア州に行こうとしたら、またイエス様の霊によって禁じられた。そして仕方なくトロアスまで下ってきたのはいいけれど、パウロはおそらくある種 の, この行き詰まりというものを、感じていたのではないのかなということを思います。その時にこのトロアスに滞在していた時に、ある夜パウロは一つの幻を見たっていうんですね。それは一人のマケドニア人が立ってマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するものだったっていうんです。
For plan to go to AsiaBut was stopped. And then he thought that he would go to Bithynia, but that plan was stopped by the Spirit of Jesus. And then he went down to Troas. But he probably felt stuck, being stuck and probably discouraged. And then, when he was in Troas, he had a vision in the night. And in a vision, a Macedonian begged Paul, come over to Macedonia and help us. トロアスにいた時、パウロはこれまでのこのことの成り行きというのにおそらくこの困惑していたことだろうと思います。ジャー州で伝道をしようとしていても、ピシディア州で伝道をしようとしていても、いろんな理由でそれが妨げられて進んでいくことができない。これは一体どういうことなんだろう、どうしたらいいんだろうということで、おそらく思い悩んでいたことだろうと思います。そんな時に夢の中でマケドニア人が来て助けてくださいという叫んでいる、その幻を見るわけですね。そうしたこの一つ一つの出来事を結び合わせてみたときに、一つ一つの出来事というのを結び合わせてきたときに、そこに確かな一本の糸が見えてきたんです。それは神様が彼らをマケドニア州に招いて、そこで福音を述べ伝えさせようとしておられたということでした。そこで彼らはすぐにマケドニア州に出かけていくことにしたわけですよね。マケドニア州というのはこの海を渡ってこの今日のこのギリシャに当たるわけですけれども、このようにしてイエス・キリストの福音が海を渡って初めてヨーロッパに伝えられていくことになるんです。パウロにとっては思いもよらない展開です。自分たちが思い描いていたよりも福音がはるかに遠く、はるかに広くまで、この広い範囲まで広げられていくということ、いるということを、悟ったわけですよね。聖霊によって道を閉ざされて回り道をさせられたという出来事はこのためだったんです。パウロはそのことがはっきりと分かった、はっきりと分かった。ここで初めてパウロは神様が自分たちに何を望んでおられたのか、何を願っておられたのかが確信するに至ったんです。 This vision Paul understood why all other doors were closed and shut. We can see this in verse 10. And when Paul had seen the vision, immediately we sought to go on into Macedonia, concludingthat God had called us to preach the gospel to them. The word concluding means to tie everything together. In other words, they tied all the events together and realized that Lord is leading. The reason why they were not able to go to Asia, the reason why they were not able to go to Pisidia,The vision of the Macedonian calling Paul to Macedonia, these things all tied together into one leading that God had called them to preach the gospel in Macedonia. And that is why verse 10 says, immediately we sought to go on into Macedonia. And as a result, the gospel was spread to Europe. The reasonThe door was closed was for this purpose. Paul understood this clearly. このようにこの私たちの人生に起こる、いろんな出来事というものがあるわけですけれども、私たちの人生に起こるさまざまな出来事というのは神様の神の国全体のご計画の中に組み込まれるときに、その一つ一つの出来事が大きな意味を持つようになってくるんです。一つ一つの小さな出来事というのが大きな神様の国の神の国の計画の中に組み込まれるときに、その一つ一つの出来事が非常に大きな意味を持つようになってくるんです。ちょっとね、例えて言うと、この巨大なこの壁画のジグソーパズルがあるとします。巨大な、壁画を飾るこのジグソーパズルのようなものですね。最初はそれがどんな絵なのかっていうのは分からないわけですけど、でも一つ一つのパズルのピースが組み込まれていくときに、あ、こういうことだったんだということが後で明らかになっていくんですね。
神様は私たちのこの近視眼的な見方ではなくて、神の国全体を見渡した上で最善のご計画を進めてこられます。それが今どのようなものなのかは分からなくても、やがて分かる時が来る。人が確信したように、私たちもああそういうことだったのかと確信できる時がやってきます。ですから、たとえ今の時点で全てのことが分からなくても、神様が最善に導いておられるということを信じて、神様が導いてくださっておられるがままに私たち進んでいかなければなりません。Things that happen in our lives are part of God's plan for all of His God's kingdom. The things that happen in our lives are part of God's plan for all of God's kingdom. And each little event has a big meaning. Each little thing, events, have a big meaning.And each event is one little piece in a big jigsaw puzzle. At first we don't know what the picture is. But as we put the pieces together, all at once, we know. God doesn't see the things as we see. God doesn't see things up close like we do. He sees the total picture.He sees the entire kingdom of God. We don't understand what is happening to us right now, but someday we understand. Therefore, we need to believe that God will lead us to the best and move forward down the road that God is leading us on.
最後に、このようなこの聖霊様の導きに対して私たちはどうあるべきなのかを見て、終わりたいというふうに思います。もう一遍この10節の方に注目してみたいと思います。 So lastly,let us look at how we should respond to be led by the Holy Spirit. Look at verse 10 once again.10節もう一遍注目してみたいと思うんですけれども、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいという、まあ、懇願する幻を見たわけですけれども、まあ、そのパウロは、じゃあどうしたのかということですね。 So when Paul saw the vision of Macedonia begging, come over to Macedonia and help us, what did he do? あれ書いてあるでしょうかね。私たちは何て書いてますか。はい、直ちにすぐに書いてますね。すぐに、マケドニアに向けて出発することにしたということですね。まあ、パウロはこのように聖霊の導きに対して極めて敏感でした。いつもパウロはこの聖霊様の導きというのにいつも敏感に従いました。それはマケドニアを出発したこの時だけではなくて、アジア州で御言葉を語ることを禁じられた時も、あるいはビシディア州に行こうとした時にイエスの霊によってそれを禁じられた時も同じでした。この時もしですね、アジア州でこの伝道をする、アジア州で宣教をするということにこだわっていたとしたらどうでしょうか。あるいはあくまでもビシディア州に行って伝道しようとしていたとしたらどうだったでしょうか。おそらくヨーロッパに福音がもたらされて、その後全世界に福音が広がっていくということはなかったでしょう。いや、もしかしたら別の方法でもたらされていったかもしれませんが、けれども神様が望んでおられた方法というのは、このようにパウロたちによって伝えられていくことだったんです。そのような聖霊様の導きに対してパウロは個人的な思いとか、あるいは人間的な感情にとらわれずに、絶えず神様の御声に聞いて従っていく、神様の御声に耳を傾けてそれに聞き従っていくということをしたわけですね。その結果福音が全世界に向かって前進していった。
これが御霊によって生きる者たちの姿です。これが御言葉に耳を傾けて御言葉を注意深く聞いていくというものの姿です。
So the question is what did he do after he saw the vision of Macedonia?
The passage says immediately
they thought to go on into Macedonia.
And we can see that Paul was always sensitive to the leading of the Holy Spirit. He was always sensitive to the Holy Spirit move.
He followed the guidance of the Holy Spirit, not only this time, but also when he was forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia, or when they attempted to go into Pisidia, but the Spirit of Jesus didn't allow them. If he would have insisted to go into Asia, or what if he insisted to go to Bithynia for evangelism?
Then probably the gospel would not have spread to Europe.
Maybe, but even if they did, it would have been done by a different way, maybe. But it was the Lord's will that Paul takes the gospel to Europe.
Paul didn't respond to the leading of the Holy Spirit by his own thinking or on his own emotions. He didn't do that. Instead, he always listened to the voice of the Holy Spirit and followed him. And as a result, the gospel spread to Europe and then to all over the world. Right? This is a figure of those who live by the Holy Spirit. This is how we listen to the word of God carefully.
最後にこの、聖書の箇所を開いて終わりたいと思いますね。エレミア書の、29章の11節を開いて。
Okay, let's open Jeremiah 29:11.
エレミアの29章11節。Jeremiah 29:11.
Familiar with that. Let's read once again. Beautiful passage.
はい、エレミア書の29章11節。あなた方のために立てた計画は私がよく知っている。主の仰せ。それはあなた方に将来と希望を与える平和の計画であって、災いの計画ではない。あなた方が私を呼び来て私に祈るならば私は聞く。私を探し求めるならば見出し、心を尽くして私を尋ね求めるならば私は見出される。主の仰せ。私はあなた方の繁栄を回復する。
So Jeremiah 29:11-14. I know the plans I have for you, declares the Lord.Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you.And I will bring you back to the place from which I sent you into this exile.
神様が私たちのために持っておられる計画は災いではなくて平和の計画であって、将来と希望を与えるためのものだった。その神様の約束を信じて、聖霊様に導かれながら、神様に示された道を一歩一歩踏みしめながら進んでいきたいというふうに思います。
So God has a plan for our lives, and that plan is for our welfare, not for evil, to give us a future and a hope.
Why don't we believe that promise of God? and follow the leading of the Holy Spirit and walk one step at a time down the road God shows us.